政策市民会議国分寺、木村勲。市長交代から1年、今こそ意識改革の断行を。木村、一般質問は部長答弁なのに、事前通告に対するヒアリングも、答弁書作成も課長が行っている。そのため、聞かれていないことを答弁する場面も散見される。予算委員会では、課長に責任を持たせる対応を委員長として行ったが、本会議の一般質問は部長の責任ある対応の徹底を。市長、それぞれの担当部署のマネジメントを行うのは部長である。指摘を踏まえ検討したい。木村、現在職員の人事効果に関し法律に基づき公表しているが、中身がないものだ。評価結果の内訳等記載をすべきだ。総務部長、指摘の通り実態を表していない。指摘を踏まえ評価確定後速やかに司法とホームページで内容を公開していく。木村、職員の名札は義務だが、名札をつけていないことを市民から指摘をされたのでは。福祉保健部長、事実だ。その際名札をつけなくても良いと認められているとの嘘の説明を市民にした。後に上司がお詫びをした。木村、嘘の説明で自らの名前を隠そうとしたのはそのような仕事をしているからだ。所属部署やフルネームの記載に改めた上で着用の徹底を。総務部長、自発的に所属等を表示している職員もいるが、制度化すべく早急に取り組む。木村、今年度超過勤務、超勤が増加している。夕方以降だとだらだらと超勤をすることになる。長時間の仕事イコール高評価ではない。必要最低限度の超勤は時間のエンドが決まっていて、おのずと効率化を図れる朝超勤の徹底を。市長、私も民間時代に朝超勤をやっていたが、そちらの方が効率が良いし、指導していきたい。木村、係長や主任が課長等を無視して、その上に相談するような実態は問題だ。相談もされないから責任感も生じず、さらに部下から相談も信頼もされなくなるの悪循環である。市長、議員のおっしゃることはよくわかる。それぞれの職務文書に対して責任を持つべきだし、上司を超えてその上の上司にアドバイスを仰ぐということはあってはならない。徹底してゆく。木村、再開発は広範な政策が関連しているが、開発部のみが閉鎖的に仕事をしている。情報共有も含め全庁的な検討組織を作るべき。副市長、政策部が事務局となりコントロールする。中身を整理して議論していきたい。木村、ブンバス北町路線の試行運行が始まるが、今後の本格運行に向けたルート検討には地域住民が参加しない地域公共交通会議が中心だ。地域住民の声を直接聞く仕組みを。都市建設部長、地域の方々のご意見を聞く場を設けていきたい。意見書を可決。次の意見書を可決し、関係機関に送付しました。全文はホームページに掲載しています。意見書第2号。軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の改正などを求める意見書。この軽度外傷性脳損傷は、日本では認知度が低く、また MRI などの画像検査では異常が見つかりにくいため、労災や自賠責保険の保障対象にならないケースが多く、働けない場合、経済的に追い込まれるケースもあるのが現状です。さらに、本人や家族、周囲の人たちもこの病態を知らないために誤解が生じ、職場や学校において理解されずに悩み苦しんでいるケースが多々あります。以上のことから、医療機関をはじめ 国民、教育機関への啓発、周知が重要と考えます。国におかれては、現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置を講じるよう強く要望する。1、業務上の災害または通勤災害により、軽度外傷性脳損傷となり、後遺障害が残存した労働者を、労災の障害、補償、年金が受給できるよう、労災認定基準を改正すること。2、労災認定基準の改正にあたっては、多角的、体系的な神経学的検査法など、画像に代わる外傷性脳損傷の判定方法を導入すること。3、軽度外傷性脳損傷について、医療機関をはじめ、国民、教育機関への啓発、周知を図ること。意見書第3号。ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書。我が国においてウイルス性肝炎、特に B 型、C 型肝炎の患者が合計350万人以上とされるほど蔓延し、国の責めに期すべき事由によるものであるということは、肝炎対策基本法や特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤による C 型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法、特定 B 型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法でも確認されているところであり、国の法的責任は明確になっている。肝硬変肝がん患者は毎日120人以上の方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は一刻の猶予もない課題である。よって国分寺市議会は下記事項を実現するよう強く要望する。1、ウイルス性肝硬変肝がんにかかる医療費助成制度を創設すること。2、身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。第2回定例会議案審議結果。第2回定例会には議案13件と推薦1件、諮問1件が提出され、承認3件、同意1件、可決9件、推薦1件、答申1件となりました。議案番号、議案名、議案の用紙、結果の順にお伝えします。議案番号第56号。議案名、専決処分について、国分寺市国民健康保険条例の一部を改正する条例。議案の用紙、地方税法等の改正に伴い、国民健康保険税の減額に関する規定等の改正を行う必要があり、専決処分したので議会の承認を求める。結果、全員賛成、承認。第57号、専決処分について、平成25年度国分寺市国民健康保険特別会計補正予算第4号、歳入歳出予算の総額に5819万7000円を増額し、歳入歳出それぞれ112億9694万5000円とする。全員賛成、承認。第58号、専決処分について、平成26年度国分寺市国民健康保険特別会計補正予算第1号、歳入歳出予算の総額に4億6134万9000円を増額し、歳入歳出それぞれ111億7420万円とする。賛成多数、承認。第59号、教育委員会委員の選任について、国分寺市教育委員会委員の任期満了に伴い、高橋美智子氏を再任する。全員賛成、同意。第60号、国分寺市職員定数条例の一部を改正する条例について、職員の定数を678人から 666人へ改定する。賛成多数、可決。第61号、国分寺市市税付加徴収条例等の一部を改正する条例について、地方税法等の改正に伴い、法人市民税の税率、軽自動車税の税率等の規定の整備を行う。賛成多数、可決。第62号、国分寺市認定農業者審査会設置条例の一部を改正する条例について、農業経営基盤強化促進法の改正に伴い文言を整理する。全員賛成、可決。第63号、国分寺市下水道条例の一部を改正する条例について、消費税法等の改正に伴い下水道使用料の算定にかかる特例を定める。賛成多数、可決。第64号、国分寺市立公園条例の一部を改正する条例について、一律の公園を一軒新設する。日吉町 4-1-29 日吉町日吉湖公園。全員賛成、可決。第65号、平成26年度国分寺市一般会計補正予算第2号、歳入歳出予算の総額に1億6895万2000円を増額し、歳入歳出それぞれ385億8606万7000円とする。賛成多数、可決。第66号、指導路線の認定について、都市計画法第40条第2項の規定に基づく帰属道路を指導路線として認定する。全員賛成、可決。第67号、財産の譲渡について、民地内に設置した雨水浸透マスを使用者に譲渡することにより適正な維持管理を図る。全員賛成、可決。第68号、国分寺市特別職の職員のうち常勤の者に支給される給料の特例に関する条例の一部を改正する条例について、行政執行に係る市長及び第二順位副市長の責任を明らかにし、給料を減額する。全員賛成、可決。諮問第2号、地方自治法第244条の4の規定に基づく審査請求に関する諮問について、審査請求人から地方自治法第244条の4第3項の規定に基づき審査請求があったので、同条第4項の規定に基づき諮問する。審査請求を棄却すべきものと答申。推薦第1号、国分寺市農業委員会委員の推薦について、農業委員会委員に榎戸岩尾氏、浜野親康氏、金谷小杖氏を推薦する。異議なし、推薦。第2回定例会における賛否の分かれた議案に対する議員の表決結果。自民党、市民クラブ、小沢修、楠井誠、田中正義、本橋拓海、新海栄一、尾崎義明、村松俊武、須崎博士。公明党、高橋良子、佐野久美子、直野卓、木島隆。政策市民会議国分寺、皆川龍子、木村勲、及川妙子。日本共産党国分寺市議団、河野修、岡部博明、中山豪。国分寺生活者ネットワーク、片畑智子、高瀬薫、岩永康代。向井派、伊藤太郎、鎌賀健二、甲斐義人。議長、新海栄一。 議案第58号専決処分について、平成26年度国分寺市国民健康保険特別会計補正予算第1号皆川隆子、河野治、岡部博明、中山剛、甲斐義人、反対、他賛成。議案第60号、国分寺市職員定数条例の一部を改正する条例について、河野治、岡部博明、中山剛、反対、他賛成。議案第61号、国分寺市市税付加徴収条例等の一部を改正する条例について、河野治、岡部博明、中山剛、反対、他賛成。議案第63号、国分寺市下水道条例の一部を改正する条例について、河野治、岡部博明、中山剛、反対、他賛成。議案第65号、平成26年度国分寺市一般会計補正予算第2号、河野治、岡部博明、中山剛、反対、他賛成。
お知らせ。次の定例会開催予定。市議会を傍聴してみませんか。平成26年第3回定例会は9月1日月曜から開会の予定です。議会はどなたでも傍聴できます。審議に関連する資料も自由に閲覧できますので、ぜひこの機会に市議会を傍聴していただきますようお願いいたします。本会議は市役所第一庁舎3階議場で、委員会は同委員会室で、午前9時30分から開始予定です。第2回定例会陳情の審議結果。採択となった陳情。陳情第26-2号。ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情。審議無料となった陳情。陳情第24-21号。市民の公民館の利用を有料にしないでくださいについての陳情。陳情第25-7号。空襲被害者等援護法過小の制定を求める意見書に関する陳情。継続となった陳情。陳情第25-13号。障害児及び特別な支援が必要な児童の保育拡充に関する陳情。陳情第26-3号。安心して暮らせる日本にするための意見書の提出を求める陳情。陳情第26-4号。子どもたちが安心して暮らすことができるための電波塔設置規制の条例制定の陳情。陳情第26-5号。集団的自衛権の行使容認について憲法の解釈変更に対する意見書提出に関する陳情。閉会中の委員会等。第2回定例会終了後に開催する委員会等は次の通りです。7月17日木曜、議会運営委員会。7月23日水曜、総務委員会。7月28日月曜、建設環境委員会。7月31日木曜、文教子ども委員会。午後1時30分開始予定です。8月8日金曜、厚生委員会。8月13日水曜、国分寺駅周辺整備特別委員会。 8月28日木曜、代表者会議、議会運営委員会。文教子ども委員会以外は、午前9時30分から開始予定です。請願、陳情の提出について。請願、陳情はどなたでも提出できます。平成26年第3回定例会、9月1日開会予定からの審議を希望する方は、8月12日火曜までに提出してください。国分寺市議会の政務活動費。国分寺市議会議員の政務活動費は、月額2万円、年額24万円が支給されています。その支出にあたっては、議員が出張や視察を行った場合は、必ず報告書を提出することや、年2回、領収書、原本と収支報告書の提出を義務付け、議長がそれを点検することで、不適切な支出がないかを確認しています。その後、国分寺市監査委員による監査を受けることで、支出の透明性を確保しています。紙面下のお知らせ。一般質問は、市議会ホームページで音声配信。会議録掲載後は消去しています。音声配信された一般質問の会議録、全文掲載は9月1日より市議会ホームページで閲覧できます。本会議、委員会はどなたでも傍聴することができます。お問い合わせは庶務担当内線467。請願、陳情の提出期限については調査担当内線581までお問い合わせください。平成17年からの会議録は、市議会ホームページより閲覧できます。